HIC
パラキルでございます。今週のテーマは野党ベンチャーの研究ということなんですけど、野党ベンチャーというのは何かというと、もう決して与党になるつもりなんかなくて、政党を立ち上げて、とりあえず、まあ、若干の議席を有して、そうすると国から政党交付金とかいろいろお金が出るようになります。で、あと、まあ、支持者からもカンパとかいろんなものをこう得ることができます。要は集金システムが出来上がるわけですね。で、そこそこの権力を得ることもできるわけです。で、まあ、本気になればもうちょっとこう体制というか人数を増やすために努力をして、より大きなお金を動かし、場合によっては何らかの利権っていうものに預かるっていうことも考えるかもしれませんけど、そこまでいかなくても、まあとりあえず数名の議席を得て、で、まあ、時々地方議会の選挙とかにもなんかこう誰かを立てて、どうせ受かんなくてもいいやっていう程度で、で、話を聞いて、あなたお金いくら持ってます？自己資金あります？何、1000万ある？公認させていただきましょう。そういうことで、まあ言ってみれば自分のところの懐が痛まないなら、どんなバカでも公認するっていう、そういうシステムですよ。そうすると、どんなバカでも一回ぐらいは選挙に出てみたい、金はあるってやついるじゃないですか。するとね、なんかこう、しかも無所属で出るんだったら価値はないけれど、一応国政政党の公認を得ましたっつって、そうするとかっこいいじゃないですか。ね。そういうので、まあ、で、その党としては、まあ、ポスターとかを作ってですよ、その地域で、その党首の顔だとかをこう広めることもできますしね。しかもその金は全部その地方議会で履行したそのトンマなやつから吸い上げてやるわけでしょ。てめえの銭は使わないで宣伝までできるって、こんなうまい商売はねえだろうっていうのがあるんですよ、野党って言うんですけどね。で、それを野党ベンチャーっていうふうに私名付けたわけです。で、これはいい商売だなというふうにね、思うですよ。で、例えば N 国党とか翼の党とか、まあその他参政党とか、あといろいろありましたね。何ですか、令和新選組っていうのもなんかあったような気がしますけど、なんかそういうようなものっていうのは、まあ事のね、その大小とか、その志の、まあ大小とかね、は違いはあるんでしょうけれど、結果的に今なんか野党ベンチャーという、要するに、まあ、うまい具合にこの選挙ビジネスが、で、泳いでいけるっていうか、何人かその立候補者を立てると、で、まあ、うまい具合にそこにその供託金とかをこう、うまい具合に調整できるんだったら、それで、なんか大きくすることもできるね、なんていう、そういうビジネスモデルを、まあ、T 氏さんとかが、考えてたりするみたいで、で、その後ろで、それは君頭いいね、その通りだよって言ってる、昔、ライブドアってとこにいた人の、なんか今ロケットを打ち上げようとしてるなんかエイチエモンっていう人とかがお金出したりして、そうそういう金主がいたりすると、それはもうそれはビジネスとしてやりやすいですからね。それで、それがそのちょっとこうガバナンスがうまくいかなかったから、なんか内紛でいろんなお金の取り合いになって喧嘩したりしてるみたいですけど、まあそれだけじゃなくて、中には本当に素人集団で何やってんだか分かんない、なんか吊るし上げたりとかね、いろんな問題点を起こして、それで自分たちでどんどん自滅していってるど素人党とかも出てきたりするわけですよね。それなんか見てると、本当にこれはこんなんじゃ日本は本当に1ミリも進まねえなというふうに思うわけですよ。そしてそれはもう余裕ぶっこいたその自民党、あんだけ支持率が低い自民党とかですよ、その未だに腰巾着でひっついて回ってる情けない公明党とかですよ、さらにそこから横やり出てきて、本当のパートナーは私よって言ってくる、いやらしいなんかは維新みたいなのが出てきてですよ。それで、そこにいてなんか、僕たちは、クリーンなんだ、と言いながら、一つもクリーンでない立民とかですよ。もう、なんだか、で、党首がにこやかだけど目が笑ってない、国民民主とかですよ。
悪口した。ただの悪口です。
もうなんだか、
それは仕方ない。
なんだかなっていう、もうどうしようもねえなっていう、もう、これで、その間でどんどん日本の円はダメになってですよ。それで、世界中からこう、ハゲタカがやってきて、もう、どんどんもう、ついばまれてるわけじゃないですか。 もうどうにかしてくれよっていうふうに思わんですか皆さん、ま
あ、あの国民民主はね、ええ、最近玉木さんが、ええ、あの5年間は消費税をゼロにすべきだというふうに、ええ、あの言い出しました、
ね、まあ、言ってますね、
はい、ええ、これはね、まあ、あのもうどことは言わないですけど、ええ、どっかの党の価値はもうゼロに等しいと、いうふうになったんじゃないかなと思ったりします。
令和新選組
さん、どことは言わないですけど、
ど素人党
のね、どことは言わないですけど、
あれ本当さっきのさ配信でもど素人ど素人って言って言わせてもらったけど、あそこまでど素人かと思うとゾッとするね。なんかね、
あれって
宣伝もど素人ならば、そのあのガバナンスもど素人ならば、その自己防衛もど素人じゃん。あのうん、ダメコンをど素人ってひどいよね。もう
あの人ってほんまにスタッフじゃないんですかね。
何が
なんかスタッフっぽいんですけどね。
誰が
トラジローで
知らないよ俺。
なんか あの目つきっていうか、
いや目つきでスタッフかとか分かんない、
ね、なんかねその本部スタッフのなんか大体その目つきってなんか大体同じような目つきじゃない。
あのさあのあそこのそのど素人党のさ、はい、撮影をやってたさ、あの N 太郎は最近どうしたの？ N 太郎は。
N 太郎はワイタさんのとこ行ってんじゃないですか。
あ、そうなん？
いや、わかんないです。あ、でも N 太郎あの最近見てないですね。
本来はさ、ああいう役目は N 太郎だろう。だって
今となってはね。
おう、あのここにもよく遊びに来てくれてたけどさ、
大川さんとか。
ああ、もうあれもあんまり聞かねえな、なんか。
はい、
うん、で、まあ知らないけどね、まあいいよ、ど素人だからもうあのそれでまあ、あのそろそろだからこの野党ベンチャーがほころびが目立ち始めてね、その新政党、あ、賛成党もさ、もう内紛だらけでしょ。でもうまともなのがないじゃん、野党ベンチャーで。だからもう多分これ終わるよ、野党ベンチャーの時代が。でそろそろ本格野党を作んなきゃいけなくなってくると思う。
野党ベンチャーっていうか、そのいあのワンイシューですね。だからその、うん、維新もワンイシューなわけですよ。都構想だったりとか、不信一体とか、そのね、うん、あの二重行政の解消とか、まあ、そういったのが、まあ、
でもさ、維新もさ、大阪維新と日本維新では一応もう全然違ってきたじゃない
ですか。まあ、違いますけど、
今回の日本維新の動きは完全に大阪維新の息の根で止めるぜ、あれ。だって自民にするよってさ、はい、で大阪の人はさ、要するに騙されてるわけでしょ。だって自民党に対するそのまあある意味意趣返しというか、その対抗馬として維新というのを位置づけてて、あの維新、大阪で維新を支持してる人はあくまで健全野党だと思ってるわけじゃん。
まあだからそのまあこれはあのデマでもなんでもなくて、まあ松井一郎チャンネルを見たらね、うん、あの多分本人が語ってますけど、うん、あの毎年ね、菅さんと安倍さんと、うん、毎年、ご飯をね、うん、食べに行くようなね、うん、仲やったっていう風にね、うん、言ってるんで、
まあ有名ですね、
だからその何なんですかね、野党っていうよりかはその安倍派って言った方がぴったり来るかもしれない、
ね。まあ、そうだよ。だって松井一郎ってなんかさ、そういう時はさ、ものすごい気の利くいい親父なんだってね。なんかとにかくもう、もう太鼓持ちみたいになっちゃうんだって。で、で、安倍とかさ、菅とかがさ、もうすげえいい気分になれるんだって。だから大好きらしいよ。でもまあ、そういったのと、本来の大阪、その、例えば橋下徹が掲げていた最初の大阪維新の魂はもう完全にもう日本維新には受け継がれてないわけじゃん。
まあそうですね。
だからもう、これはもう、多分瓦解していくと思うんだよね。だから、もう、なのでやっぱりそろそろあれですね、やっぱ無党派の乱ですよ、うん、やっぱりもう政党じゃないってことをね、これはっきりやっぱ見せるべき、
まあ、ある意味だから野党ベンチャーの生みの親がだから橋下徹なわけですよ。
まあそうだよ、そう俺もそう思う。
そういう意味ではある意味時代を切り開いたって人だと思うんですけど、
もしくはね、もっと先にそのビジネスモデルの原型があって、はい、それは例えば新自由クラブとか日本新党とか、はい、新党先駆けみたいな小さいのがあって、はい、でそれが成功体験があるわけよ。例えばその新自由クラブは自民党から飛び出た、自民党がクリーンじゃないっつってクリーンな政党を作んなきゃっつって河野洋平とかさ、太郎の親父だよね、 とかさ、ああいったのが飛び出して作ったわけじゃん。
たこ焼き。
でもさ、最初はやっぱりクリーンなイメージでやってたよ、最初はね。いや、
それ以外だったら民主党政権時代の河野太郎も。
でね、ところがさ、結局さ、それじゃ回んなくなるから自民党の中にプラグインで入っていくわけ。で入っていったんで、それで溶け込んでいっちゃった。で、日本新党だって、もともとは、その自民党から飛び出した、あの、細川森博が作ってるわけじゃないですか。で、それで、その、結果的に政権与党にまでなったわけですよね。で、まあ、総理大臣にもなったけど、うまくいかなくてすぐに降りちまったと。で、要するにかき回しただけだったと。でも、まあ、そのシステムってできるんだっていう、その、まだ中選挙区制度だったけど、あの時はね。でも、それでもできるっていう、その、まあ、あの、それがずっと橋本徹とかいろんな人の頭の中にずっとあって、それを新しい形でやんなきゃって言って、やったのが多分維新だと思うんで。で、それがうまくいった。うまくいったけど、その後のやっぱり設計がきちんとしてないから途中からだんだんおかしくなっていったっていうのがあって、しかも入ってくるメンツが変なのばっかり入ってくるっていう、それはあの人事というか人間を見ないので、だから多分維新ってどうなの、その今はさ、維新でそんな政治塾とかやっててそれから選んでるみたいだけど、その結局さ、あんたお金いくら持ってるってやってんじゃないの、あれも。
あれは、どんだけ名簿を集めるかです、維新は。
同じようなもんだよね、だからね。
まあ、ただ、うん、申し訳ないですけど、維新より広い人事見てしまったんで、あの、その、全部、その、
素人政党の令和新選組ですね。
あの、その、維新を攻めることはできなくなったっていうのが、正直なところで。
いや、もう全部攻めればいいんだよ。
あの、まあ、あの、なんなんですかね、今、その、野党ベンチャーって言いましたけど、なんかその維新はそのワンイシューみたいな感じで出てきたわけじゃないですか、うん、でそっからこう、まあ、しばらくは多分新党って出てこなかったと思うんですけど、そっからあの冒頭だったりとか、あの N 国だ、今は民族ですけど、うん、だったりとか、あの参政党とか出てきて、まあそこのじゃあ3つに共通する点って何なのかなと思った時に、まああの表面っていうか、あの多分自分たちの声が直接届くような、
うん、
実行されるような政党っていうものを求めて、あの国政政党にその国民がしたと思うんですよ、うん、ただじゃあなんでじゃああの支持率がね、うん、あのその大小違いはあれど減っていってるのかって言ったら、声が届かないっていう風に反映されない、してくれない、もしくはそのそういう力がない、
いやだから
っていう風に見限った人が離れていった結果支持率が上がってるわけです。
いやだからこれね、この野党ベンチャーの多くは、はい、さっき言ったみたいに与党も目指してないし、うん、大きくなろうって意識がないわけよ、土台、うん、だからところが支持者からすれば頑張ってくれと、我々の思いをあの成就してくれと、そうするには数の問題なわけよ、民主主義なんだから。でかくなってもらうのに困るわけですよ。ところがそれをそのちゃんとその実行してるかというと実行してない。
してないですね。
だからそこがこのベンチャーたるゆえんで、でその令和新選組に至っては最初の頃から俺は見てるけれど、で最初から本当に支持者の方々は地方組織を作ってください、育ててください、そして裾野を広げていってください、そのためには努力します、頑張りますよっつって提案をみんながしてたけど、それを次々に山本太郎さんは潰していったんです。
そうですね、
できません、今は無理です、お金がかかるです、できません、できません、じゃあどうやってあなた組織でかくするんですかっていう、何もそれができてない。それで今5年経って案の定、しかもこんだけガタが出てきた。でしかも最初のうちはいろんな猛者が揃ってきた、各陣営にね、けれどそれがどんどん遠ざかっていって、そして素人集団になって、それがもう彼らにとってはそれがいいっていう状況に今なってんのかなとさえ思うような状況になってるということで、もうこの野党ベンチャーはちょっともう期待できないっていうのが私の結論です。期待しちゃいけないっていう、
まあ、だからその翼の党の黒川さんが言ってましたけど、はい、あれは言ったから、その一回そのだからもう冒頭も含めて一回全部回答して、うん、あの大きい組織作るだったりとか本気で変えたいんやったらね、
うん、
っていうぐらいのことしないと、うん、あの無理だよと。
でともかくね、あのよく名前が最近出てくる田中正道さんとかね、はい、いるじゃないですか。いろんな、ね、その情報を得てるんですけど、あの警察筋とかからも私あのルートありますから情報を得てるんですけど、基本あの人お金みたいですね。
お金なんですか。
お金の動きを見ると、その政治的なお金の動きを見ると非常にその嗅覚が発達している方で、それでその翼の塔やらやれ N 国とかいろんなところ、まあ、そういったところにこう暗躍する、まあ、令和も含めて、
まあ、はぐで思想で言ったら、あの今冒頭って残念ながら極左じゃないですか。
あの人極左も関係ないんだって。そうです、田中さんって
のはそうで、翼の塔ってどっちかって言ったらまたそのリベラルじゃなくて、まあ、真ん中かちょっと右寄りかぐらいで、うん、その
いやだからね、俺が何が言いたいかというと、はい、あの人の存在がザ・野党ベンチャーなの。
だから伸びそうなところにひっついて、
伸びるも伸びなくていいの。そこそこでいいのそれで十分身の丈に合った金が入るから。
あ、国政政党になるかならんかの瀬戸際のところを狙うわけでしょ。
そうそうそう。でそこに入ってきて、いろんなこう、まあまあ、その選挙のいろんなテレンテクでは経験があるから、知識があるから、うん、ね、でそれをこう、あの解説をするみたいなことで入ってくるっていうことのようですよ。いろんな話でそう言って聞いてきても。で、やっぱね、あの、結局は金なんですよ。うん、で、本当にね、その、まあ、例えば、令和新選組に期待して、毎月いくらかその看破をなさってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そのお金は全く役に立ちませんからね。でじゃあ何に役に立ってるかというと、いろんなところ、なんで山本太郎さん7700万円プールできてるのかとか、ね、いろんな話あるじゃないですか。その金あったら他でいろいろできます ね。で例えばいろんなものを動かすことできますよ。相談窓口も作れますよ。
てかまずポスターの予算減らせって思うんですけどね。
だからいろんな、そうそう、
プリントパックに変えろって思うわけですよね。毎数同じでも。で
そもそもポスターもさ、その戦略でいいんですかってね。で、まあ、ともかくそういったことで、もう野党ベンチャーに巻き込まれないように皆さん本当注意していただきたいということです。お気をつけいただきたいと思います。新しく政党を立ち上げる吉良優の会の吉良優さんです。
立ち上げませんよ
、どんな政策でね、やっぱりこうやっていくのか気になるところですよね。政見放送とかも見たいですよね。諸君とか言いながらね
あれどっか聞いたことがあるような。ああ、
最近なんかツイッターで元気だね、あの富山浩一さんね。
そうなんですか。
ああ、なんかちょっと嬉しいね、あの頑張ってるなと思って、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
世界のファッション玉金。